それではこの朝は、皆の益となるため、皆の益となるためという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはコリント教会の集まりが益ではなくって害となっている、害となっている現実を挙げて、パウロがですね、私はあなた方を褒めません、私はあなた方を褒めませんと、このコリントの人々に語るのを見ました。そしてそれは彼らのうちに、このコリントの教会のうちに社会的貧富の差が、まあそれ以外もあったと思うんですが、でもそれがメインとして、貧富の差がによる分裂があることが原因であったわけですけれども、そんな彼らに教会が共に集まる理由をパウロは示したわけですね。つまりそれは食事をするためではなく、今日はポットラックありますかまあそれだとなんかね、この聖書の教えと反省、そういうふうに捉える必要はないんですが、でもそれがメインではない、教会に来ることが、ご飯を楽しむことがメインだよって、このフェローシップ交わりがではない、それはその付属するというか、その、必要でいいことなんだけれども、それがメインではない。私たち教会が集まるのは、実に主の晩餐に預かるため。それを通して、主が来られるまで、主は再び戻って来られますが、その主が来られるまで、主の死を告げ知らせるためですね。で、そのようなところから、今日の御霊の賜物について、話が移っていくわけですが、私たちの救い、また救われた後の歩みにしても、御霊の存在とその働きがとても重要ですね。御霊なしにそのことは、それらは起こらないと言っても過言ではありません。もう一度一節から三節を読みしますね。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても惹かれていったところは、物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。御霊とは、神の霊、また御子イエス様の霊のことですが、聖書には同時にここのところもそうですが、聖霊とも出てきますね。で、ここではまず神の御霊が偶像とは決して似つかない存在であることをパウロは言うわけです。もう私たちにとっては当然のことなんですよ。当然のことなんだけれども、偶像の背後には悪霊の存在がいましたね。ですからもちろん悪霊とその精霊、神の霊とは似つかない存在であるわけですが、でも、というのも、コリントの人々は以前は偶像が異教徒であったわけですね。で、その時彼らが導かれていった先というのは、それは偶像のところ、つまり偶像の神殿であったわけです。偶像の肉についても、捧げられた肉についても見ましたが、けれども偶像とは、その時も見ましたが、人が作り出したものですから、それが物を言うことはない。つまり何の力もないというわけですね。でも聖霊は違う。聖霊は福音を聞く者の心に働きかけて、御子イエス様を分からせてくださることで、このお方を信じる者にイエスは主ですと言わせてくださるわけです。もちろん言葉を発することができる人ならば、誰でもイエスは主ですということはできますよね。そのことを言うことはできます。けれども、ここではもちろんそういった意味ではないわけですね。それは御霊こそ私たち罪人に、罪人は、自己中心なゆえに罪人ですから、自分を中心とし、自分を愛するゆえに、ですから神を求めることはしないわけですよね。その助けがない限り、神様からの働きかけ、助けがない限り、だから私たちは福音を語って、それに対してね、神様の助けもそこにあって、やっと応答ができるわけですが、ですから自己中心、罪人が自分から、ああ、神様っていう求めは出てこないわけです。ですよね。なわけですけれども、でもその罪人に、 このイエス様が主ですと分からせてくださる方、その確信を与えてくださる方はこの聖霊ですね。もちろん今も言いました、福音が語られる必要がありますよ、イエス様の福音が。でもそれを本当の意味で、ああそうだって分からせてくださる、目を、私たちの目を、心の目を開いて、そこに心を留めるようにしてくださる お方は御霊ですね。ですからそのように御霊によってイエス様は主ですという信仰の確信に導かれたものは、当然イエスは呪われとよとは言わないわけです。でこの呪われよっていうのはこのね、異教の中にあって、ね、その様々な解釈があります。その中で、呪われよ、イエスは呪われよって言ってた人たちがいたとかね、そのイエス様は神ですから十字架にかかられる時に、その神が苦しむことはないって言って、人間としてのイエス様だけが十字架にかかる、いろんな議論がそうあるわけです。でも基本はイエス様は主ですという告白するものはイエスは呪われよとは言わない。まあペテロがね、私はイエス様知らないって言って、ね、呪いをかけて誓ったですよね。また私たちが呪いという言葉を使わなくても、ね、主を祝福する言葉でなければ、イエス様にブレームする、その責任転換をする、イエス様を責めるってことがあれば、ちなみに同じニュアンスですからね。でもイエス様が主ですと分かる者は、そのように呪われよとは言わない。パウロはこのことを教えておきますというわけですが、それはコリントの人々をして、彼らがその異教の世界にあって、もともと異教の世界にあった、誰も神様のことをなんか求めていない、その中にあってでも福音を聞いた、ね、パウロに語れとおっしゃったイエス様を見たわけですが、そのようにしてパウロが福音を語った時に、彼らが信仰に導かれて、また救われることで主から賜物を受けて、主に仕えるもの、奉仕するものとされたのが、実にこの御霊によること、つまり神様によることをパウロが教えるためですね。もしそれが、私たちは信じたって言いますよ、で信じてその通りなんです、私たちの信仰。でもその信じたっていう私からさえ、ずっとどこまで行っても私私私だったら、ね、私が全部やらないといけないわけです。でもそれが主に選ばれて、主の御霊によって、主によってこのような救いへと、このような奉仕へと導かれているとなると、私たちのなす部分っていうのは、私がしないとっていうよりも、この方に私はお仕えする、この方に信頼していくっていう、そういうふうになるわけですよね。で、このようにパウロが教えると言った、その背後には、彼らが自分自身を誇ることのないため、私がこれをした、これ私の賜物だ、ね、分裂を見ましたけれども、そう言って言わないため、または言わないんだけれども、心の中で、いや私がした、ね、なんでみんな私のことを褒めてくれ、なんで私をって、ね、でそういうふうな私をってならないため、あなたではない、主の御霊、主がそのようにしてください、救い御霊を与え、使えるものとしてくださった。そしてこのことはとても重要なわけですね。なぜなら本当、この彼らのうちにはそれを誇ることで、コリントの人々ですが、誇ることで、その高ぶりが原因で、ね、私はパウロにアポロにっていう、そういった分派があったり、前回見たようにその貧富のさ、その分裂があったり、互いに対して争いといった問題が起きていたからですよね。教会の話です、教会。で私たちはそれが教会の中にあることを知ってるわけですね。私たち、いや私たちはそんなこと聞いたことがない、ね、2000年前の教会はそうだったかもしれないですけど、私たちの教会ではそんなこと聞いたことがないで、新しい方はそうかもしれない、でもしばらく来られてそれを全く知らないという方は、どれだけ教会のことを知ってるかっていうのもポイントになってきますね。外側しか知らなかったら、どこまで行っても家族でもね、外から見たら、あの家族は幸せそうってな、一緒に暮らしてみるといろんなことがあるわけです。基本自己中心の家族、人たちの集まりですからね、家家族にしても、その教会にしても、ですからそういった問題はコリントの教会にあったわけですし、私たちも見ることです。それゆえに、まあ彼らの場合、その集まりは駅ではなく街になっていたからですよね。ですからこれらのことが教えられる必要があった。彼らが救われることで、それぞれに御霊の賜物が与えられている理由を知るためですね。皆さん、すべてイエス様を主と信じる者には御霊が与えられています。アーメンですか？イエス様を信じる者には御霊が与えられています。 イエス様の信仰を持ちながら御霊を受けていない人はいない。いや、イエス様は働きかけて御霊によって働きかけられたんだけれども、私はそれで信じるところまで来たんだけど、私には御霊が与えられていないっていうことはないわけです。そして御霊を受けているならば、御霊の現れ、御霊の現れとしてのこの賜物ギフトはそれぞれに与えられている。御霊は受けているけど何の現れも私にはないんですっていうことはないわけです。ですから、すでにイエス様を主と告白する信仰を持っているならば、でここがキーですよね。ここがキー。持っているつもりとか、ね、何十年前に信じたではなくて、今持っているならば、信仰を持ち、このイエス様の死と復活の命に預かる、一つにされるバプテスマ、この洗礼 を受けてイエス様と今一つにされているのであれば、御霊が与えられていることをどうぞ知ってください。御霊がなしにはそれが分かる、そうですでは言えないというわけです。そしてその御霊によってあなたにも御霊が与えられていることを、賜物が与えられていることをしてください。御霊は与えられているんだけれども、そのギフトが何もない。ただいて、もうなんか、ま、保証って言ったら、ハンコ救いのね、保証って私たちは御霊のことを言いますが、もうそれだけポンって、はい、神のもの、神の子供でポンってされているだけで何の力もない。ね、今生きている間何の力もない。ね、昔はその指輪でね、そのハンコが、ハンコというかその印を押したわけですよね。で、それはキングの印としてね、それは力があったわけですよね。いや、でもそれでは力ない、ただの飾り物ね。御霊を受けてるのはただの飾りです。でもこの世の終わり、救いが完成するときにやっと初めてそれは力をが出るんだけれども、この世にあっては何の力もない。では困るわけですよね。わかります。御霊が与えられる必要はない。でも私たちにはその御霊が、与えられていることを信じてください。主が私たちの罪をその身に負うことで十字架にかかって身代わりの死を遂げられたのは、実にそのためだからですね。もうこのためと言い切ってもおかし、言い過ぎではないと思います。つまりそのようにして、罪の問題を解決してくださることで、ご自分を信じるすべてのものが神の子供とされ、神の子供とされ、御霊による、ご自身の御霊による新しい命に生かされるものとなるためです。そのまま罪人のままでは神様のこの清さに預かれない。この罪をイエス様が解決してくださることで、私たち信じる者が神の子供とされたっていうのも、ただされたっていう、そういうだけじゃなくて、神の子供として愛される者として、愛された者として愛に生きる者となるために御霊が与えられていますね。ですから御霊を注いで、それぞれに御霊による賜物ギフトを与えることは、神様の御心、神様がそれを願い、神様がそれを約束し、神様がイエス様を使わし、また、イエス様が、ね、天に昇られてから見た、信じる者に聖霊を注ぐことでっていうのは、これは神様の御心なんです。であるならば、もしそれを否定するなら、いやでも私信じてるんだけど受けてないって言うならば、それどういうことですか。本当に信じているのかね、それ問わないといけない。もしそれでもそれを否定するならば、それはイエス様ご自身を否定することでしょ。信じるって言いながら、いや、見心は知りたくない。その部分は必要ない。救われて、天国さえ約束されたら、今の間は私の人生、私がしたいように、ではない。神様の御心は、私たちが救われたって言った時に罪許されただけじゃなくって、マイナスからゼロじゃなくて、ゼロからプラス、義の生き方、愛の生き方へと進んでいくために、自分ではできない、自分中心に行ってしまう、でもこの聖霊を通して、御子のイエス様の霊を通して、イエス様が歩まれたように私たちを導いてくださるためですね。パウロはその御霊の現れとしての賜物について説明する前にこのように語っています。4節から6節。さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。 パウロはここで同じ御霊、同じ種、同じ神と、いうことで同じっていうことを強調していますね。というのも、たまものにしても、奉仕にしても、働きにしても、それらには、いろいろと種類が実際にはあるわけですが、それらは皆同じお方、つまり三位一体の神様によるものだからですね。ここから来て、ここに帰っていくということです。ですから、コリントの人々のように、それらを私のたまもの、私の奉仕、私の働きということで、他の人々との間に分裂を起こしたり、教会全体のことを考えずに、他の人たちのことを考えずに、私さえ良ければいいと考えるのは、実に的外れなことだ。それは罪であるとパウロは言うわけです。そしてそれは、何もコリントの人々だけじゃなくて、今日の私たちも気をつけないといけない。特にこのインディビジュアル強調しますね。こう主張するこのアメリカにおいて私たちはもうここに住んでいるわけですが、そこにすぐ私たちが自分を主張するあまりに、個人主義、もう自分のことを そっちに言ってはいけない。かといって日本のように、みんなを強調するあまりに、もう自分を殺して自分が全くなくってって言って、偽って本音と建前偽って、そういうことでもない。本当の意味で自由にされているからこそ、自分の意思で強いられてではなくて進んで仕えていく。進んで他者を愛するという生き方ですね。そのことを心に留めつつ7節を見ます。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。皆の益となるためですから、御霊の現れというのはそれを受ける本人にとってもちろんそれは益であるわけですが、それは他の人々、つまり教会の益となるためにおのおのに与えられているものですね。そしてすでに見たようにイエス様が主ですと私たちに言わせてくれるのが御霊であるゆえに、私たちの信仰は大事ですよ。私たちも自発的に言うわけですが、そのように分からせてくださる、導いてくださる御霊であるゆえに、御霊の現れもまたそのことを助けるものであるはずですね。イエスは主だ。私たちに、他の人々にイエス様が主です、ね、救い主です。そのことを分からせるために、のものですね。イエス様への信仰が強められるためのものです。私がちょっと励まされたとか、ああ、頑張れるようになった。大事なんですよ。どうでもいいとは言わない。でも、それがイエス様抜きでは同じとことの繰り返しなわけです。イエス様があっても同じように、思えるかもしれない。でもイエス様にある人はどんどんどんどん変えられていくので、気づくと自分で変わるんです。変えられていくの気づくと、私たちは変えられてきた、イエス様に似たものとをされたって、そのことが分かるようになる。すぐには分からないですよ。1日2日での成長とかではないので。でもやがてそれが分かるようにされる。では人々のうちにイエス様への信仰が与えられて、その信仰がさらに強められるために、主を信じる、すでに信じる人たちに与えられる御霊の現れ、賜物とはどういうものなのか、まあ、ここでパウロ記していますね。8節から10節。ある人々には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。繰り返しますが、もう一度繰り返しますね、まあ、皆さん聖書を開けておられたらそこに書いてるの分かりますが、もう一度繰り返しますね。ここには知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒し、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力と、この7つの賜物が記されていますね。ではさあ皆さん、ね、あなたにはどのような御霊の賜物が与えられていますかって聞いたらどうですか皆さん。この9つあなたにはどのような賜物、御霊による賜物が与えられていますか。もしかしたら、これだけですか って思われた方いや他に何かね音楽であったりとかなんかこうねご飯を作るとかいろんななんか掃除をするとかなんとかってもっと具体的に細かいところに至るまでとかね、いやこれだったらどれも私には当てはまらない、私はね、どれ一つも与えられてると言われる方もおられるかもしれない。で私はそこに突っ込むつもりはないんですが、でもね、もしそういうふうに考えることがあるとするならば、ね、そのように考える理由は何ですか？まずこれを見て、いや私には与えられていないともし考える方がおられたら、なぜそのように考えますか？誰かにそう言われたからですか？聖書にはこうやって賜物を書かれてあるけど、あなたにはどれ一つもないねって。で、洗礼を受けた時、またね、その会員になった時、何でもいいですけれども、ある程度時間が経過して、牧師先生に、あなたにはこのコーナーのどれ一つも賜物はないですよ。どうなってんですかって言われたから、仮にですよ、もし皆さんが、いや、もうご自分の中で、その誰も言ってないです。自分の中でいや与えられていないっていう結論がもし出てるとするならば、なぜそう考えられますか？そのように誰かに言われたからですか？それともあなたが自分で勝手にそう思い込んでいるからですか？ね、私たち教会ではね、この人はこの賜物ってリストにしてね、何かあった時にはこの人たちに言ってくださいって、そういうことしてないでしょ？私も皆さんにいちいち聞いたことないですよね。ですからおそらく誰かにそれを言われた、あなたにないよって言われたことはないと思うし、でもどうですか、もしこれでないと思うならば、皆さん なぜですか？あなた自身で勝手に決めてることですか？自分と誰か他の人と比較することで自分にあの人のような賜物を与えられないと考えるっていうのはどうですか？もしそれが、まあ、全世界で言ったらちょっと広いですけど、この教会の中でね、まあ、って言っても人数が少ない、たくさんはいないですけどね、9つって言った時に、いや、各教会に9人だけしかってなると、わかります？その賜物。他の人と比べてたら、いや、私はあの人と劣るから私には与えられてないって言うならば、限られた人だけになるわけですよね。でもそんなこと一切パウロは言っていない。どうでしょうか？皆さん。この知恵の言葉とは、神様の御言葉のこの真理を具体的な状況に対して実際にこう適応する力であったり、その言葉のことですね。で、知識の言葉とは御言葉のこの真理を理解する。みんな理解したいんですよ。でも特に理解してそれを組織化する、力であったり、言葉のことだと言われます。信仰とは、そこにある必要を見て神様はこれを満たしてくださると、この救いの信仰じゃないです。特別にその必要を見て神様はこれを満たしてくださると信じるこの力というか、その信仰のことです。癒しとは神様の力により、まあ、そのままですが、聖霊が与えた信仰を用いて、やめる人を癒す力のこと。奇跡を行う力とは、超自然的なことを成し遂げる、この神の器としての力のことですね。で、予言とは、この未来、また現在に関する神様の御心を、特に私たちで言うなら、御言葉からそれを解き明かすというか、その人々に掲示することですね。霊を見分ける力とは、神様からのもの、それは真理であるわけです。トゥルースであるわけですが、それとサタンによる惑わし、偽りとを区別する力ですね。特に、偽りの教え、偽りの、そういう、教師、教えっていうのが注意されてます。それが出てきた時にそれを見極めて教会を守るっていうための力ですね。異言とはかつて学んだことのない言葉を話すことであり、異言を解き明かす力とは異言を解釈する力のことですね。皆さんいかがでしょう？イエス様を主と信じ、神の御霊を受けることで、あなたにはどのような賜物の現れが、与えられていますか？ちなみに、この、ね、もうその奇跡であったり、癒しであったり、ね、異言とかっていうのは、もう初代教会に限られたことであり、もうそれらはやんだんだ。その賜物はもうないんだっていう人たちがいます。 でもうそうかもしれない、いろいろ理屈を立ててね、そうだって聖書からこうなんだってね、それだったらなんでね、テモテがその胃を痛めてる時にね、あ私が嫌そうじゃなくってブドウ酒を飲みなさいね、水ばっかりじゃなくてブドウ酒を飲みなさいって言ったりとか、パウロ自身もなぜ癒しができたのに、自分のトゲを癒すこと、トゲというか肉体のあれをね癒すことができなかったのかとかね、また、でも他のね、ローマへの道のりで、マルタ島でしたっけね、そこに行った時にはそこの、市長のお父さんか誰かをこう癒してあげたってありましたよね。でもその時は癒したの、なぜそうなんだとかいろいろこうあるわけですが、まあ私は神様ではないので、こう病んだとかもうそれはないんだって言い切るのはどうかなと思います。かといって、じゃあ私が癒しの力を持っている奇跡を行いますよとは私は言わないし、威厳も私は話さないので、それは神様のその息として置いとくし、そう主張する人たちは十分に自分自身が責任が問われるわけですから、神様の前に、また教会においてもですから、それを、軽くですね、自分自己中心、自己満足のためにそう言う必要はないと思いますね。ただ御霊を受けることであなたにはどのような御霊の現れが与えられているでしょうか。それを皆の益となるため、つまり他者の信仰を励ますために用いておられますか。やはり私には どの賜物も与えられてないという方のために、でもパウロは違うんですけど、私がそういう表現を使っているだけですが、のために御霊の賜物についてはパウロがローマ書12章でも記していますので、そちらも一応見ておきますね。前お願いします。ローマ書12章の6節から8節、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。このように私たちにとって御霊の現れがどのようなものであるかを御言葉から知ることはとても大切なことですね。それを超えないためっていうことも言えますが、でも繰り返しますが、それは自分自身を誇るため、自分勝手なものに走るためではない、これらの賜物というのは。ですからパウロは11節でこう語っています。戻ってくださいね。11節、しかし同一の御霊がこれらのすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。パウロはここでも同一の御霊、同一の御霊ということを強調していますね。それは、直訳では一つの、そして同じ御霊ということです。同一って言った時にはそれは一つであり、一つ型、一つであり同じ御霊ということですね。皆さん、同一の御霊が御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるという時、その御心とは何ですかね。もうすでに見てますよ。でも何でしょう、御心のままにそう与えたらこの人がね、もう輝けるって、まあそういう表現を使っても間違いではない。主にあって本当に信仰に来てる人は輝いてますよね、光放ってる。そうなんだけれども、でもその人のために輝くのか主のためなのかって、まあ大きな差があるわけですけれども、その御心とは何なのか、何のために一つの、そして同じ御霊は私たちにそれぞれ違う賜物を分け与えてくださるのか。それは私たちが与えられた賜物を持って主に仕えることで、イエス様に仕えることで皆の益となるためですね。つまりキリストの体としての教会が立て上げられるため、教会全体が主にあるキリストの体、これはまあ後にまた出てきますので、体のことは出てきます、今日はそこまで見ませんが、この体が立て上げられるため、 もちろん神様は私たちの奉仕がなくても働くことのできるお方です。ああもう私がねこれだけしないと神様どうにかなってしまう、教会どうにかなってしまうっていうのは傲慢なことでしょう。私たちが奉仕しなくても神様はどのようなところからでも、石ころからでもアブラハムの子孫 を作ることができるって言った時に、神様に何でもできるお方でも、神様はこのイエス様を通して、我が子長子であるイエス様を通してご自分の子供とした私たちを通して、ご自分の子供たちを通して全ての人の中でご自分の御名を、その栄光を表す、伝えると決められたわけですね。この我が子たちが本当に私の神様の素晴らしさ、その、ね、栄光を受けているならば、当然我が子たちはその栄光を表す。キングだとするならキングから愛されているしもべたちはね、その、今通読はソロモンのとこ見てますけどね、シェファの女王が来た時にソロモンのその部下たちがね、そのしもべたちのその働きっぷり、その態度を見てね、もう本当に息も詰まるほどだったっていうぐらい、この私たちを通して神様の栄光、素晴らしさがこのしもべ、また我が子である私たちを通して明かしされるためですよね。そのことを主は決められた。ゆえに私たちの奉仕を通して用いて人々の中で働かれるお方ですね。今日も今も働いておられる。神様は休まれることはない。いつも働いておられます。で、御霊の現れが与えられる理由をそのように理解するとどうですか？皆さんそれでも、いや私には何の賜物が与えられないと言えます？神様をして、その、ね、私たち奉仕するためには賜物が必要なわけですよね。力が必要なわけですよね。力を受けてイエス様を主と証しするようになる。でもその具体的な生き方、証しの仕方にはそういう使い方、奉仕があるわけですが、それを御心としておられる神様、それで御霊を与えてくださってるんですが、それをそのように理解している、御霊のギフトね、与えられをしているするとどうです？それでも、いや私にはね、私には何も与えられてないって言えます？もしそういう方がいるとするならば、それは与えられていないんではなくって、単にそれを信じる信仰、つまり神様の御言葉をそのようにそのまま信じる信仰がその人のうちにないだけではないですかね。プッシュしますよ、私この辺は。自分自身もそうですね。信じてるって言うんだけど、どこまで信じてるんだ。御霊が与えられている神様のためだ。で、神様を与える御心だ、ね。イエス様を信じる者を与える。ペテロもね、信じて、悔い改めてバプテスマを受け、主の御名によってバプテスマによって、ね、受けた者は、賜物として御霊を受けるって言ってるで、信じるって言うんだけれども、でも私には賜物がない。与えられていないって言うとするならば、本当にそれは与えられていないのか、それともそれを信じる信仰がないのか、イエス様を信じていないのか、どちらでしょう。まあ、あえて私からは言わないですが、っていうことですよね。またどの賜物が優れているといったような議論が出てくると思います？神様はご自身の栄光を表すためにそれぞれに賜物を与えているのに、いや私の賜物はすごいよ、私はこんだけできる、いやあの人はこうだね、いや私には与えられてないって言って、ね、誰が偉いのかとか、どの賜物が優れている、私はそのような、ね、あの何々先生のようにこんなに、ね、与えられていないから私はつまらないものですっていうことが本当に謙遜でしょうか？それともただの不信仰ですか？そのように言うのは、賜物の違いを互いに助け合う、体が立て上げるために助け合うためのものではなく、比較の、ただ比較の対象。私たちはもうこの世の中はそうですよね。あの人より私が持っている、あの人より私ができたとか、そういった比較の中で生きているわけで、そのように比較の対象とすることで、結局は誰が一番優れているか、誰が一番偉いかを知ろうとする心から出るんではないですか、そういう比較は。そのようなところから傲慢、分裂、また争いの問題は出てくるんではないでしょうか。 でもイエス様は誰が一番偉いかと、ね、よく争っていた弟子たちに何とおっしゃいました？いや、ペテロだよ。いや、ペテロの次はヨハネだよって、そうやって順番つけました。十二弟子の中で。そういうふうにして。偉くなりたいならば、皆に仕えるものになりなさい。皆のしんがり、後を行くもの。ね、命を張って、しんがりは守るわけですよね。自分のその仲間をね。しんがりとなりなさい。後になりなさい。仕えるものとなりなさいと主はおっしゃった。先ほどのローマ書からもわかるように、御霊の賜物は、一般的に、この語ることと、その、この奉仕ですね、使えることとに分けられますね。で、私自身はもともと語ることはとても苦手なものでした。それをご存知の方たちもいると思いますが、本当に苦手なものでした。震えて人前に立つこともできなかった。かといって今慣れたとは思わない。その本当に主の前に出て祈りをなくしてはこうやって御言葉を語ることはできない。嘘だって思われてるかもしれないんですが、でも本当にそうです。ですから消去法で行くとですよ、人間的に消去法で行くならば、私は自分は使える方だと思ってました。言葉の方じゃなくてね。でも主の召しに従ってきた時に、私自身がですよ、他の人と比べて、私が主の召しに従ってきた時に、今は語ることが賜物として与えられていると理解しています。そうでなければ違う賜物を用いてくださいって そのように言いますが、それに執着するという意味ではなくてね、そのように理解しています。でもだからといって、じゃあ私は分け与えることをしなくていいね、事前行うことは自分には関係ないことだと考えたことはない。でもね、そういった意味で教会の中に、あの人は本当にそのね、そこにパッションがあり、それを実際にこう行うことができるって分かるわけじゃないですか。主に仕えてる人たちを見るならばね、比較のためじゃないですよ。でそこにわざわざ自分がいて、いや、ね、私より何とかだって言う必要もないし、神様はその人を用いてご自身の栄光を表されるわけです。いずれにしても御霊の賜物は皆の益となるために与えられる。私じゃないですよ、自分自身だけ、皆の益となるために与えられるのですから、自分のことだけを考える人にはその現れはない。私のため、私がって言ってる人にその現れは出てこない。でも主に仕える人には与えられるものです。急にポンと来てポンとできるとかっていうことじゃないですよ。主に仕えていくときに、主があなたにご自身御霊を通して賜物ギフトを与えることで、その働き、あなたの奉仕を祝福してくださるということです。でもどうかこの賜物、御霊の賜物を何かその奉仕のため、奉仕大事なんですよ。奉仕のためのこのただ力としてだけ、受け止めることで、その御霊の与える賜物、御霊ご自身が私たちのうちに何よりもイエス様が主ですというこの信仰の確信を与えてくださることをどうぞ忘れないでください。その奉仕とその力とこの信仰へと導くもの、確信へと導くことをこう切り離さないでくださいね。なぜならイエス様が主だと分かるならば、ね、奉仕、御霊を通して、またその奉仕を通して私たちがイエス様が主だって、私じゃない、イエス様が主だ、主人だ、救い主だって分かるならば、私たちはこのお方に従うようになるでしょ。結局オーソリティ、権威の問題です。いやいやいや、主ですって言うんだけれども、私が主ですよって思ってる人は従わない。毎回御言葉を読んでても、いいところ、都合のいいところは聞こえるんだけど、そうでないところは、いや聞かなかったことにする、いやいやそれを私はどうかなって思う、実際にそれをやってみて本当に人々が心開くかなって、神様が言ってることよりも私の考え、言ってることの方がベストですよって選ぶっていうことは、結局主を主としてないわけでしょ。でもイエス様が主と分かるならば、御霊を通して分かるならば、その人は 自分の主に従うんです。主の命じられることが重荷ではなくって、それができないということはありますよ。だからイエス様が私のもとに来て、私と共に首輝きを追いなさい、私の首輝きは軽いからっていうのはそのためですよ。私が一緒に歩むよって。ですけれども、そういう意味でそれは重荷ではなく、強制されてすることでもなく、自ら進んで行うもの。 イエス様の素晴らしさ、イエス様が主であることを知るからですよね。で、なぜならば私たちの主であるイエス様こそそのようなお方だからですね。私たちが主と呼ぶこのお方はそのようなお方。イエス様は私たち罪人のために苦しみ、十字架にかかり、罪の代価としてご自身の命さえも捧げることをね、惜しんでではなく、いやいやでもなく、進んで行ってくださったお方でしょ。それイエス様が父なる神様を知っておられたからですよ。私たちを見て何とかしてこの人の中に良いところを見出そう。大事ですよ、他の人と関わるときにね、褒めるところがなくてもね、全部悪いって人をそうやって言うんじゃなくって、何とかしてこの人の中にもいいところを見出そうとかで大事ですよ。そのようにしてくださいね、他の人と接する。でも神イエス様から見たらね、もう私たちを見たときにもう本当に自己中心でしかないわけじゃないですか。愛というの名のもとで行うことでさえも、あ、私がどう見られたか、ね、その後褒められたか、その見返りを受けたかどうかって考えてしまうのは私だけではないと思うんですが、ね、だから私たちを見てではなくって、この私たちを愛される父なる神様のを知っておられるゆえに、この方ではなければ救うことができない。この憐れみ深いお方だからこそ罪人を憐れまれるお方。その神様の、父なる神様のその愛と恵みの豊かさをご存知で、イエス様はこの父に信頼するゆえに、私たち罪人のために、私たちのためにご自身の命をも喜んで捧げてくださった。神様のご計画、それは十字架の、ご自分がたとえ苦しめられて十字架で死ぬことであっても、神様のご計画は素晴らしい。そのこと自体じゃないですよ。これを通して人々が救われること、これは素晴らしいこと。その主の素晴らしさをご存知、父の素晴らしさをご存知のゆえに、信頼するゆえに、イエス様は死に至るまで従順であられた。命をも捧げられました。その主の愛を知って、福音ですね。福音を通して私たちが知り、それを自分のものとして受け入れて、このお方を、私の主だ、主人だと告白し、この方を主人として持ち、この方の御霊を受けて、受けるものとされた私たちがこの信仰によって、イエス様の信仰により、また御霊の助けを日々いただくことで、主と共に歩む、主に仕えていくときに、このお方に似たものと変えられないはずがないですよね。共にこう歩んで、主を信頼し、主から助けていただいて毎日歩むのに、全然いつまでたってもイエス様に似たものとならないっていうのは、その方がおかしいでしょ。友達でも誰であっても、一緒に同じようにご飯を食べ、ね、一緒に毎日暮らしてたら、全然他人でも夫婦が似てくるとか、そういうことじゃないですか。友達でもね、語り方とか言葉の使い方とかね、その表現、そういったものが似てくるのは、一緒に時間を過ごしてるからでしょ。私たちはそのように主と共に歩んでいるならば、当然イエス様に似たものと変えられていく。そして主に似たもの と変えられていくならば、肉の欲によって自己中心な歩みをするところから、していてたところから、いや、神様中心、イエス様が神様中心、隣人を愛されたように、私たちも神様中心、神様の愛される隣人を中心とする愛の生き方へと、私たちの歩みも変えられていく。それは何よりも私たちの心がイエス様に似たものとして変えられていくからですよね。外側だけじゃないですよ、心がですね。そしてやがての日、私たちは栄光の主を前にして、このお方からよくやった忠実なしもべよと声をかけていただき、その御国へと迎えられる。このお方とのそのような関係があるからですよね。そのために、私たちを信じる私たちに、この 御霊が与えられている、御霊の賜物が与えられているのはそのためです。私たちがいよいよこの方に似たものとされ、この方に近づき、この方によって天の御国に迎え入れていただくため。私じゃないですよ。私がこれだけ賜物あった、私がこれだけ仕えてきた、私がこうですって言って主張することではなくて、イエス様によくやったねって迎えていて入れていただくためですね。この方を私たちは続けて見上げさせていただきましょう。お祈りしましょう。